21、2024年度児童クラブ入所児童募集、青少年課。2024年4月から入所する児童を募集します。対象、放課後に保護者が就労などにより不在となる家庭の市内在住・在学の小学生。一時受付期間、11月22日水曜から12月15日金曜。なお、高谷子どもクラブは12月1日金曜から28日木曜。申し込み方法など詳細は、青少年課、各児童クラブ、各市民センター、公民館で配布する申し込み書、または市のホームページの同課のページをご覧ください。申し込み多数の場合は、入所できない場合もあります。表があります。小学校区、クラブ名、問い合わせの順に読みます。高谷子どもクラブ、東2階、西、65-0507、大場、お日様子どもクラブ、86-3087、亀井のやんちゃクラブ、亀の子クラブ、21-8720、亀井のやんちゃクラブ、大越、グリーンクラブ湘南大越、90-5151、グリーンクラブ湘南大越第二、81-9119、本町、シーノミクラブ、53-7711、桜クラブ、55-2125、山津子どもクラブ、1階、2階、仮称、山津子どもクラブ西、36-4150、山津子どもクラブ、その他の小学校区、高谷、大場、亀井野、大越、本町、山津を除く29小学校区、藤沢市未来創造財団が運営するクラブ54クラブ、21-6709、藤沢市未来創造財団放課後児童育成課、睦愛青いキッズクラブ84-1120、辻堂青空辻堂、七色辻堂、くげ沼、青空くげ沼、紅葉、七色紅葉、藤沢、スカイ藤沢。以上、33-5580、特定非営利活動法人、三楽藤沢支部。台切、湘南子ども村シリウス、47-6801、天神、エトス児童クラブ、90-4872、新林、モーネ新林児童クラブ、55-6055、村岡、藤子学童クラブ、63-3971、大道、デルソルキッズクラブ、53-8078。22、日本大学市民講座。日本大学生物資源科学部で、あなたの知らない生き物と環境をテーマに市民講座を開催します。時、内容、丸は、12月2日土曜、可愛いだけじゃない、環境を守るための野生動物対策、講師、日本大学准教授、三谷奈穂氏。丸い、12月16日土曜、小さな動物たちの多様な生息環境。講師、日本大学教授、岩佐正弘氏。共に午後1時から2時。ところ、日本大学生物資源科学部。対象、市内在住、在勤、在学の方、 各費200人先着順。申し込み11月10日金曜から丸あは30日木曜、丸いは12月14日木曜までに日本大学生物資源科学部のホームページへ。問い合わせ、日本大学生物資源科学部研究事務課、84-3871、または生涯学習総務課。二次元コードがあります。23/11月15日は世界 COPD デーです。健康づくり課、50-8430。 COPD 慢性閉塞性肺疾患とは、肺の細胞に炎症が起こることで肺の細胞が壊れて肺機能が低下し、呼吸がしにくくなる病気です。日本には40歳以上の約 8%、約530万人の患者がいると言われています。主な発症原因は喫煙。COPD は長期間の喫煙による肺や気管へのダメージが原因と言われています。症状は長引く咳、痰や息切れです。肺がんの発生リスクが高まるほか、肺の炎症が全身に影響し、様々な病気を引き起こします。早期発見、治療のため、自覚症状がある場合は、早めに呼吸器科を受診しましょう。藤沢禁煙サポート。禁煙相談を電話や窓口で実施しています。その人に合った方法で、6ヶ月間禁煙をサポートします。タバコに関する各種測定や情報提供も行っています。申し込み問い合わせ、電話で健康づくり課へ。24、スマホの何でも相談窓口を開催します。デジタル推進室。スマホの基本操作に関するお悩みをボランティアの相談員と一緒に解決しませんか？時、ところ。辻堂市民センター。12月7日木曜午前10時から正午。25日月曜午後3時から5時。藤沢公民館。12月7日木曜午前10時から正午。21日木曜午後2時から4時。長後市民センター。12月5日火曜午前9時30分から11時30分、20日水曜午後1時30分から3時30分、鵠沼市民センター、12月8日金曜、22日金曜午前10時から正午、遠藤市民センター、12月12日火曜午後2時から4時、25日月曜午前10時から正午。湘南大場市民センター。12月6日水曜、午後2時から4時。26日火曜、午前10時から正午。村岡公民館。12月7日木曜、21日木曜、午前10時から正午。睦合市民センター。12月15日金曜、午後1時30分から3時30分。睦合市民センター石川分館。12月15日金曜、午後1時30分から3時30分。申し込み、いずれも11月20日月曜午前10時から各開催日の前日までに、電話で株式会社ソフマップへ。0077-78-9038、光電話、携帯電話からは、050-3163-9038、午前10時から午後6時。25、2022、令和4、年度、決算のあらまし。2022、令和4、年度の、 一般会計及び特別会計の決算が10月10日に市議会で認定されましたのでお知らせします。問い合わせ、財政課。数値はその積み上げと合計が一致しない場合があります。今年度も本市の財政状況をわかりやすく解説したわかりやすい藤沢市の財政を作成する予定です。2022/4年度一般会計決算状況。一般会計特別会計とは、一般会計とは市の予算のうち福祉、教育、土木など行政運営に必要なお金の会計のことです。これに対し国民健康保険事業や下水道事業など特定の事業のお金は特別会計として別に会計しています。一般会計決算の歳入総額は1,793億3,037万円、歳出総額は1,738億1,501万円で、歳入歳出差引額は55億1,536万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源3億206万円を差し引いた実質収支は52億1,330万円となりました。歳入は前年度より約35億円減少しました。歳入の根幹をなす市税収入は個人市民税などが増加し、総額で843億4,138万円。前年度に比べ 3.7% の増収となった一方、国庫支出金などが減少となったことなどから、歳入全体では前年度に対し 1.9%、34億7,435万円の減少となりました。消費税引上げによる増収分、地方消費税交付金は、年金、医療、介護、子育て、その他社会保障施策に使われています。歳出は前年度より約21億円減少しました。新型コロナウイルス感染症対策を最優先としつつも、SDGs の視点などを踏まえながら、市民サービスの向上と業務の効率化に取り組みました。前年度に対しては 1.2%、21億20万円の減少となりました。森林整備促進に活用するために国から配分された森林環境譲与税は樹林地復元に使われました。市の借金は全体で約1356億円です。道路、学校などの公共施設を整備するために国などから借り入れる資金を市債と言います。2022年度に借り入れた市債は、一般会計で93億4210万円、全会計では118億640万円です。また、借り入れた市債の年度末残高、元金は、一般会計で776億666万円、全会計では1356億613万円となり、前年度と比較して一般会計で3億2617万円増加、全会計では21億206万円減少しています。全会計の市債財高を市民1人当たりにすると30万4612円となります。歳入歳出についての円グラフがありますが、説明は省略します。このような事業に重点的に取り組みました。2022年度に実施した主な事業、継続事業を含む、は次の通りです。総務費、デジタル市役所とスマートシティの実現を目指した取り組みを実施。事業費、 8,463万円。片瀬海岸3丁目における津波避難施設の建設に伴う基本構想の策定と地質調査を実施、1,008万円。環境保全費、温室効果ガス排出削減に向けた地球温暖化対策設備などに関する補助事業などを実施、1,954万円。全国自治体初となる犯罪機械論を体験学習できる防犯 VR を作成し学習機会を提供、1,415万円。民生費、コミュニティソーシャルワーカーを市内13地区に配置し、相談者の状況に応じた伴走的な個別支援を実施、9,714万円。一人親家庭を対象に、養育費の取り決めに関する公正証書などの作成費用や、不払い養育費の強制執行申し立てに要する費用を補助、71万円。保育環境の充実を図るため、保育士の確保に向けた補助事業を実施、1,2633万円。放課後児童クラブを3小学校区3カ所に新設するなどの整備を実施、1,2376万円。衛生費、妊産婦健康審査、産後ケア事業のほか、出産・子育て応援事業として、伴走型相談支援と経済的支援を実施、5,2879万円。健康寿命のさらなる延伸に向け、特に就労世代や子育て世代を主な対象として、藤沢歩くプロジェクトを実施、288万円。ゴミ焼却施設整備・運営事業を進めるため、北部環境事業所新2号路の建設工事などを実施、39億6,558万円。労働費、若者仕事応援塾ユースワーク藤沢の運営、就労支援、資格取得講座、湘南合同就職面接会などを実施、2,901万円。農林水産業費、市内農業の新たな担い手や農業後継者、優れた経営感覚を有する経営体、福祉施設と連携する農業者に対する支援を実施、1,891万円。商工費、クラウドファンディングを活用し、江ノ島サムエル・コッキング園リニューアル整備第2後期を実施、1,1299万円。土木費、安全対策が必要な交差点に車止めを設置、保育所などの周辺にキッズゾーンの路面表示、信号機のない横断歩道への安全対策として歩行者横断点滅機を設置、1,1829万円。藤沢本町駅、藤沢本町駅第2自転車駐車場の共用開始、長後駅東口、辻堂駅南口、久下沼海岸駅自転車等駐車場の機械化、1,1168万円。藤沢都心部の再活性化に向けて、藤沢駅南北自由通路拡幅整備にかかる詳細設計を実施、1,6345万円。消防費、大規模災害に備え指揮本部機能強化と効果的な部隊運用を図るため、ドローンなどを活用した映像伝送システムを導入、182万円。教育費、教育情報化推進のため、学校における ICT 環境の整備と利活用を推進、5,8419万円。秋葉台中学校特別支援学級開設、村岡小学校特別支援学級増設の準備、574万円。 図書館情報システムとデータベース検索などの環境整備、11市民図書室への図書館情報システムの導入、藤沢電子図書サービスの実施、5897万円。体験型イベント、藤沢スポーツパーク、スポーツシンポジウム、インクルーシブスポーツを推進するためのスポーツボランティア養成講座や体験講習会などを実施、380万円。新型コロナウイルス感染症対策事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業、7億2525万円。子どもお出かけ応援事業、7749万円。子育て世帯生活支援特別給付金事業、3億9710万円。休日夜間発熱患者診療事業運営費補助金、3261万円。新型コロナウイルスワクチン接種、13億5554万円。感染症対策事業、31億6511万円。地域経済消費支援事業、5億8180万円。市内宿泊型観光推進事業補助金、1億7641万円。MaaS基盤強化事業補助金、7500万円。市の決算を市民一人当たりで考えると、税金の負担額は約 18.9 万円、市民サービス額は約39万円です。市税収入総額を人口、2023年1月1日現在44万5177人で割り算すると、市民一人当たりの市税負担額は18万9456円と算出できます。また、一般会計歳出総額を人口で割り算すると、市民一人当たりが受けた市民サービス額は39万440円と算出できます。市民一人当たりの市税負担額、18万9456円。内訳、市民税8万9266円 47.1%、 固定資産税7万3576円 38.9%、 その他2万6614円 14%。 その他の主な内訳は、都市計画税、事業所税、市タバコ税など。市民一人当たりの市民サービス額、39万440円。市民一人当たりの予算の使い方、主な内容。議会費、市議会の運営、1509円。総務費、戸籍、住民、防災、課税事務など市役所の運営、48792円。環境保全費、生活環境、緑、安全対策、公害防止、3326円。民生費、児童、高齢者、障害者の福祉、16万4565円。衛生費、市民の健康の維持増進、保健所の運営、ゴミ処理、5万4951円。労働費、勤労者福祉、就労支援など、913円。農林水産業費、都市農業、水産業の振興、1272円。商工費、商工業、観光の振興、5940円。土木費、都市計画、道路、公園整備、住宅など、37793円。消防費、消防、救急活動、13753円。教育費、学校、社会教育、スポーツ振興、 36,817円、交際費、司祭の召喚、28,009円。基金などその他決算の詳細は市のホームページの財政課のページをご覧ください。ふるさと納税制度の寄付金税額控除により23年度の市民のために使われる市税収入は約22億円減少となりました。2022/4年度特別会計の決算状況。特別会計の歳入歳出決算状況。表がありますが説明は省略します。主な特別会計の決算概要。2022/4年度の特別会計は7会計ありますが、市民の皆さんに関わりの深い4会計の決算概要をお知らせします。国民健康保険事業。被保険者の疾病、負傷、出産などに対する保険給付費は前年度より 0.9%、約2億3000万円の減少となりました。歳入に占める保険料収入の割合は約 23% で、保険給付費総額を年間平均被保険者1人当たりで見ると約30万8000円でした。歳出、保険給付費248億7486万円、国民健康保険事業費納付金116億9082万円、総務費ほか7億3621万円。歳出合計373億189万円。歳入、国民健康保険料86億5833万円、国庫県支出金252億707万円、繰入れ金ほか42億3255万円。歳入合計380億9795万円。介護保険事業。介護認定を受けた方が利用した介護サービスに対する保険給付費は前年度より 4.5%、 約12億6000万円の増加となりました。2023年3月31日現在で要支援・要介護認定を受けている方は21,677人となっています。歳入に占める保険料収入の割合は 21.9% でした。歳出、保険給付費291億3434万円、地域支援事業費19億6251万円、総務費ほか13億6160万円。歳出合計324億5845万円。歳入、介護保険料71億8398万円、国庫県支出金114億1091万円、交付金繰入れ金ほか142億3794万円。歳入合計328億3283万円。下水道事業。公営企業会計。区画整理事業区域などの整備を進め、延長 3187.08m の環境を築造したほか、大場ポンプ場、診察設備改築機械工事などを行いました。年度末の下水道処理人口普及率は 96.0% となりました。支出、建設費27億498万円、企業債償還金利息44億2746万円、維持管理費ほか115億1403万円。支出合計 186億4647万円、収入下水道使用料63億1520万円、国庫補助金5億599万円、繰入れ金企業債ほか85億6573万円、収入合計153億8692万円。市民病院事業公営企業会計、地域の基幹病院として市民が安心して受けられる医療の提供に努め、入院患者数は延べ15万990人、外来患者数は延べ31万5819人となりました。施設整備面では補助金などを活用し、全自動 PCR 検査装置などの医療機械の購入を行い、新型コロナウイルス感染症対応などに向けた院内環境の整備を行いました。支出、医療費用211億9483万円、資本的支出14億364万円、医療外費用ほか5億3525万円、支出合計231億3372万円。収入、入院収益125億6446万円、外来収益58億8244万円、繰入れ金その他異業収入ほか46億8358万円、収入合計231億3048万円。2022/4年度決算の指標など、問い合わせ財政課。財政健全化法による健全化判断比率などの算定結果、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の算定結果は表の通りです。2022年度決算に基づく本市の健全化判断比率はいずれも基準を下回り、公営企業についてもいずれも資金不足を生じていないため、国の財政指標では健全であることを示す結果となりました。表がありますが説明は省略します。統一的な基準による藤沢市貸借対照表、資産や負債の状況がわかります。貸借対照表とは、市がこれまで整備した学校、道路など公共施設の保有状況や、市が持っている現金、債券などがどのくらいあるか、またこれらを整備するために借り入れた負債がどのくらいあるかなどを示したものです。昨年度と比較すると資産が増加する一方、負債は減少して純資産が増加しました。2022/4年度貸借対照表一般会計等、表の説明は省略します。市民一人当たりの資産負債額一般会計等、2023年1月1日現在、藤沢市人口44万5177人、市民一人当たりの資産額約 208.2 万円、市民一人当たりの負債額約 23.3 万円。決算審査結果、概要、藤沢市監査委員。審査に付された一般会計特別会計決算書及び政令で定める書類の様式と記載事項は、通常実施すべき監査手続き及びその他必要と認めた監査手続きを適用して審査した限り、重要な点において関係法令に準拠して適法に処理され、かつ 正確に表示されているものと認めた。また、歳入歳出は、おおむね予算通りに執行されているものと認めた。本年度の一般会計、特別会計を合算した実質収支は黒字となっており、現状において特筆すべき財政上の問題は存在しない。本市が今後も住民サービスの質・量を維持しつつ、持続可能な行財政運営を行うために、着実な歳入確保対策を実施し、急速に変化する社会情勢にアンテナを張り、デジタル技術やデータ利活用等の最新技術を積極的に活用するなど、創意工夫に努めるとともに、適時適切に事業内容をゼロベースで精査し、最小の経費で最大の効果を上げられるように、健全な財政運営に努められたい。また、公営企業会計の決算書表及び付属書類の様式と記載事項についても、同様の手続きを適用し審査した限り、重要な点において関係法令に準拠して適法に処理され、かつ正確に表示されており、本年度の経営成績、年度末の財政状態及びキャッシュフローの状況を適正に表示しているものと認めた。また、収益的収入支出、資本的収入支出においても、おおむね予算通りに執行されているものと認めた。健全化判断比率等の審査結果、概要、藤沢市監査委員。審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類、並びに決算に基づく公営企業にかかる資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めた。また、是正改善を要する事項は特にない。問い合わせ、監査事務局。26、市職員の給与などの状況。市職員の給与などの状況について、より詳細な内容を市のホームページの職員課のページに掲載しています。藤沢市人事行政の運営などの状況、職員の任免、含む公平委員会の業務状況などは、11月10日金曜以降に、職員課、市民相談情報課、各市民センター、公民館で閲覧できます。問い合わせ、職員課。丸1、給与の仕組み。職員給与の仕組み。市職員の給与は、給料と諸手当から成り立っていて、地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、市議会の審議を経て定められた条例に基づいて支給しています。給料の月額は、職務の内容に応じて5つの給料表に定められ、さらに職務と責任の度合いに応じて給に分けられ、職務に見合った給料月額が定められています。給与決定の仕組み。市職員の給与も民間給与と同様に給与改定が行われます。この給与改定は、生計費及び国や他都市の職員、民間企業従業員の給与などを考慮し、その均衡を図るため、人事院が行う給与改定勧告、国家公務員に対して行う給与勧告に準じて決定されています。給与の仕組みについての図がありますが、説明は省略します。丸2、職員の給料。3つの表がありますが、説明は省略します。1つ目、初任給の状況。2つ目、職員の平均給料月額及び平均年齢の状況。3つ目、職員の経験年数、学歴別、平均給料の月額の状況。丸3、職員手当の状況。7つの表がありますが、説明は省略します。1つ目、 扶養手当、通勤手当、および住居手当。二つ目、地域手当。三つ目、管理職手当。四つ目、特殊勤務手当。五つ目、時間外勤務手当。六つ目、期末手当、および勤勉手当。七つ目、退職手当。丸四、特別職の報酬などの状況。表がありますが、説明は省略します。丸五、職員数の状況。二つの表がありますが、説明は省略します。一つ目、部門別職員数の状況、及び主な増減理由。二つ目、一般行政職の級別職員の状況。27、SDGs 講演会、びっくり仰天、さかなクンと考える海の SDGs、西一町合同企画。SDGs の14番目の目標、海の豊かさを守ろうを達成するために、私たちにできることを考えてみませんか？問い合わせ、企画制作課。時、12月9日土曜、午後3時から4時、ところ、市民会館。講師、東京海洋大学名誉博士、客員教授、さかなクン。対象、定員。藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町に、在住、在勤、在学の方、900人。抽選。手話通訳、要約筆記あり。費用、無料。申し込み、11月20日月曜までに、市のホームページの企画制作課のページへ。二次元コードがあります。28、下水道の日作品コンクール優秀作品を紹介します。市内小学4年生から応募のあった150作品の中から優秀作品が決まりました。これからも町の安全、環境、暮らしを支える下水道を大切に使いましょう。問い合わせ、下水道総務課。ポスターの部、継承略。石中ありさ、紅葉小学校。亀田正樹、藤沢小学校。酒井里奈子、村岡小学校。鈴木さやか、天神小学校。田原さゆり、亀井の小学校。書道の部、継承略。奥住優里、紅葉小学校。今野拓也、富士見台小学校。長谷部愛理、羽鳥小学校。船田由里、亀井の小学校。三上空、浜見小学校。作品が掲載されていますが、説明は省略します。藤沢市の下水道をもっと知りたい。本市の下水道に関する情報を紹介しているパンフレットをご覧ください。パンフレットは下水道総務課で配布しているほか、市のホームページの同課のページからもご覧になれます。二次元コードがあります。藤沢浮世絵館ではマンホールカードを配布中。パンフレットとマンホールカードの写真があります。